週刊秋田書店ラジオ編集部。
こんばんは、週刊秋田書店ラジオ編集部編集部員の赤崎千夏です。
こんばんは、同じく編集部員の伊藤健人です。
漫画が大好きな私たちが編集部員となって秋田書店の漫画作品の魅力をお伝えしていく番組、それが
週刊秋田書店ラジオ編集部。
さあ今回はメールご紹介します、はい、お名前三代目紅白の22番さんからいただきました。
ありがとうございます。
赤崎さん、伊藤さん、こんばんは。
こんばんは。
現在連載中のクロスオーバーレブは前作のオーバーレブ同様、疾走感のある車の絵に車好きの心を熱くさせられます。また90年代や2000年代の車が登場するところにこだわりも感じます、うん、この作品をきっかけに日本の自動車業界やモータースポーツがさらに盛り上がることを期待しています。
はい、
というメールでした。なんて美しいメールなんだろう
ねえ。僕も、まあ、まあまあ結構車好きなんで。
あ、そうなんだ。
ついつい見ちゃったりするんですけど。
車好きだったんだね。
まあなんか、まあ、ほんと 中好きぐらいですけどね
まあ大好きってことな。そんなに知識がめちゃくちゃあるわけではないけど、結構好きなんだ。
ゲームセンターとかでもよく車のゲームやってましたし。
あ、そうなんだね。
うん、楽しい。
ゲームで乗ってる車に実際乗れるってなったらなんかね、グッてなるよね。熱くなるね。
そうなんです。これからもっと盛り上がると思うので、はい、ぜひぜひ、ね、お楽しみに。
はい、それではそろそろ始めていきましょう。週刊秋田書店ラジオ編集部スタート。この番組は秋田書店の提供でお送りします。週刊秋田書店ラジオ編集部。週刊秋田書店編集部会議。ここからは編集部員の私たちが取り上げた漫画作品をあれこれ掘り下げていくコーナーです。
今回取り上げるのは月刊少年チャンピオンで好評連載中のノーレセプション電波のない国です。
うん、
こちら監修 KMD 先生、原作奥翔先生、漫画増渕宇奈美先生。突如アメリカから電波が消えた。瞬く間に秩序は崩壊し、混沌と化した世界で電波消失事件の犯人に決めつけられてしまった主人公ポールは、仲間と共に真犯人を探し出そうとするが、そこには恐ろしい陰謀が…というお話です。
電波がないのはやばい。
そう、これはね、うん、もうね、依存してますからね今の我々は。
そうなんだよね。もうスマホだって何でもさ、もう車乗るのだってさ、カーナビないと乗れないし、
ね、移動もできないし、
連絡
もでき
ない。人と連絡取れなくなっちゃうもんね、電波ないと。
ね、そもそも我々に関しては仕事が完全になくなりますね。
あ、そうだね、オンエアできないからねラジオ局もなくなっちゃう、電波なくなったら。
そう、まあそれでね、職をなくしてっていう人も出てきますしね、この漫画。
大変大変。
そう、ね、そういうところのちょっと実はその日常の裏側に潜む危険というか、ちょっとリアルさというか生々しさみたいなところも描きつつ、
うん、まあそれでね、この電波がなぜなくなったのか、誰がどうしてこうなったのかっていう話なんですよ、
う
ん、
そう、それをこう突き止めようって主人公最初から割と思ってるんだけど、うん、早々に犯人にされてしまう、
うん、
っていうところ、意外なところから始まって、
そう
さあどうなるっていうところですね。
そう、仲間たちと一緒にその電波をなくした犯人を見つけようっていうことなんだけど、うん、その仲間と思っている人の中に犯人がいるんじゃないかっていうところなんですよね。
誰も信じられないのか、それともその仲間を信じて協力していくのかという、うん、そのちょっとスパイアクションみたいなところもあり
つつ、そうだね、なんかみんなで真犯人を探そうぜって言ってる中の仲間の本当は誰か犯人なんだろう、
怖いですね、
って言いながら進んでいくっていう感じなんだけど、
人道みたいですね。
そうね、仲間が犯人っていうの怖いよね。
はい、
でこれね、すごいキャンペーンが今開催されてます。
そうなんです。
待望のコミックス第1巻が4月8日に発売されたばかりで、さらに犯人宛て100万円キャンペーンが実施されております。こちら真犯人を当てると、はい、Amazon ギフト1万円分がなんと抽選で100名様に当たります。
わ、
応募方法など詳しくはコミックス第1巻の帯、または日刊月ちゃんのツイッターをご確認ください。ということなんですが、すごいキャンペーンだよね、
は
い、
帯ありますね今ね。
そう、まあ、ここ1巻読んでもらって、こいつが一番怪しいんじゃないかっていうのを、仲間の組織から7人いるんですけど、
うんうんうんうん、
この中に犯人がいるっていうふうにちゃんと帯に書かれてますから。
あ、7分の1でいいんですね。
ちゃんと名前もね書いてありますから、うん、この中の誰かに投票すれば 1万円
当たるかもしれない。
かもしれない。
いやー、その謎解きも面白そうですね。
いや、一巻読んでるとさ、いやこの人怪しいだろって思った人が早々にお前が犯人だろって言われて、でも違うみたいな、なんか、
だから多分なんかね、展開によっては多分一周してくる可能性全然ありますよね。あの時犯人だって思って、やっぱ違ったと思ったけれども、やっぱりっていう展開も多分あり得ると思うんですよ。
一巻読んだら分かるのかな、これ。
いやー、難しいんじゃないですか。
すごい癖あるのかなって思ったんだけど、このね、帯をよく見てみると、すっごいちっちゃい字で、今回の正解は現段階で原作者奥尚氏が決めている真犯人です。もしかして本当のラストでは真犯人が変わるかも、
あーねー
と書いてあります。
そう、漫画はね、やっぱりそのキャラクターが動き出すって言いますからね、
うん、そうだね。
みんな怪しいっちゃ怪しいんだけどな。
伊藤健は誰が怪しいと思うの？
いや、僕ね、主人公に入れようかなって、うん、今の心だと思ってますけど、赤崎さんどうですか、誰に入れますか？
でもなんかこのさ、あの喋らない人いるじゃん、一人。
はいはいはいはい、はい、
あの人怪しいけど、でもいや、そんな
怪しすぎるじゃん、左利きであ
るかいなみたいな、
喋らないし、
そうとかもありつつ、うん、でも全然違う人になるかも、結果的に知れないしね、あの FBI の人かもしれないし、
ね、みんな登場人物頭がいいですからね。
そう、わかんないけど、
頭脳戦です。
今回はひとまずこの斜めの中から選んでもらうということで、一、うん、巻読んで怪しい人ぜひ見つけ出して投票して、投票おかしいな、応募して、
ご参加応募ください、
していただきたいなと思います。さて、今回ご紹介したノーレセプション電波のない国の試し読みは、番組公式ツイッターを見てください。
そしてノーレセプション電波のない国が連載中の月刊少年チャンピオン5月号は好評発売中。日本一エロすぎるグラドル森崎智美さんと大人気連載作先輩はデカパイのコラボ表紙&グラビアが目印です。ぜひチェックしてくださいね。
え、なんて言いました伊藤さん、大人気連載作
先輩はデカパイリピートアフターミー、はい、先輩はデカパイ。
これ耳だけで聞くとどんな作品だよって思うんだけど、
あの刑事の方ですか？
そうそうそうそう、刑事パイと書いてデカパイ、
はい、
ということですね。
ぜひぜひ、ちょっとね、刺激が今回の月刊少年チャンピオン強めかなと思うんですけれども、
ね、日本一エロすぎるグラドルがねいらっしゃいますからね。
はい、よろしくお願いします、は
い、ぜひお願いします。以上、週刊秋田書店編集部会議でした。さあ、ここでノーレセプション電波のない国にちなんだ企画を行います。題して、
電波時計のないスタジオで体内時計対決。
突如スタジオの電波時計が消えた。混沌と化したスタジオの中で相手の妨害に耐えながら体内時計を頼りに15秒を測定する対決企画。より15秒に近かった方が勝利。伊藤健が先行、私が後攻です。
わかりました。
はい、ちゃんとスタッフさんにより、スタジオ内の時計は全て隠されました。
ね、本当に隠されております。
はい、
妨害ありなんですね。
妨害ありだよ。
難しいな。
まずは伊藤健が15秒、ね、15秒チャレンジをしてもらいますね。
声優ですからね、ぴったり行きたいところですからね。
本当自信ないよ、
う
ん、私は。
うん、全然ないです。
だいたい電子レンジでもさ、あと20秒だなって思ってからなんとなくカウントダウンするんだけどさ、だいたい先にピーってなるね。
遅めなんですね、体内時計ね。
そうそう、頭の中で考えるんだけど、
15秒だからちょっと長めですよね。
うん、そう、10秒じゃないからね。だいたいこういう企画10秒多いけど、
うん、
じゃあ準備はいいですか？
はい、
それでは糸犬のターンです。測定スタート。
どっからだったの今。あ、でも妨害はないな。
てつけてつけて、
うわうわ、
あやばい、あ、お茶こぼした、やば。
あ、大丈夫ですか？こぼれてないじゃないですか。よかった。はい。
どうかな。あ、でもまだ発表前に私のチャレンジ。
そうか、先に2人ともやっちゃうんだ。
お茶こぼした、もうちょっとうまくやればよかったな。こぼしてないんですけど伊藤健びっくりするかなって思ったけど、目つぶってやるかなって思ったら目開けてたから。
よし、じゃあいいですか、準備は赤崎さん。
あ、いいよ。
めっちゃ妨害しますから。
どんな妨害？待って、アクリル板あるんだからな、そんなひどい妨害はできないはずだ。
あの、もう 音で妨害しますか、ちゃんと。それでは赤崎さんのターンです。測定スタート。1、5、4、7、9。1本でも人参、2本でも3層でもヨット、8本でもキュウリ、10本。1、9、8、7。
はい、というわけで2人チャレンジしましたが、
さあ、この張り詰めた空気の中
結果お願いします。んあれ
結果は赤崎さん 18.5
おっそ
伊藤 14.6
すごい。
ということで伊藤健人の勝利。
あ、なんかここまでダメだとなんか諦めが私相当遅いね。
言ってた通りでしたね、本当ね。
相当遅い。なんか1秒の間隔が長いのかな。お、難しいね。
難しいですよね。あ、でもすごいよくこんなあったな逆に。
うん、伊藤健すごいね。
おおむね。
さすが違いますね伊藤さん。
いやいや、もうこれぐらいしか取り得ないんですね。
あ、得意なんだ。
なんか昔よくやってたんですよね、遊びでね。
あ、そうなんだ。
そう、結構やって1分とかでやってました。
長っ。
そう、さすがに全然合わないんですけど。
まあさすがに難しいだろうね、なんだ、もうちょっと早くしないと。
なんかちゃんと赤崎さんに勝ったの久しぶりな気がする
なんかこれはちょっと素直に負けを認めざるを得ないねでもちょっと今度また別のでもいいからリベンジしたいです。
はい、
ぜひお願いします。
ということで、よっしゃ。
はい、以上電波時計のないスタジオで体内時計対決でした。週刊北書店ラジオ編集部エンディングです。次回は月刊フォアミセスで連載中の幸せは食べて寝て待てを取り上げます。お楽しみに。
番組では作品の感想や見どころなど非常勤編集部員ことリスナーのあなたからのお便りもお待ちしています。メールアドレスは akita@joqr.net akita@joqr.net までお気軽にお寄せください。
そして番組公式ツイッターもフォローしてください。私たちが漫画の一コマを演じている今週の一コマも要チェック。番組のことをつぶやく場合はハッシュタグ週刊アキラジを使ってください。
またこの番組のアーカイブがポッドキャスト QR その他各ポッドキャスト配信サービスにてお聞きいただけます。こちらも詳しくは番組ツイッターをご確認ください。
それではお時間になりました。週刊北書店ラジオ編集部、お相手は赤崎千夏と
伊藤健人でした。
また来週この時間にお会いしましょう。バイバイ。
この番組は秋田書店の提供でお送りしました。